ウェザーリポート、時刻は1時を回りました。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。神奈川県西部に現在注意報などは発表されていません。よく晴れてますね。富士山、白いニット帽かぶり始めましたね。まだ浅くかぶってますけどね。そのうちだんだん深くなってくる。
ラジカルランド、ダイヤル1485でお送りしています。お相手はゆきちゃんよ。どうも、今日もリクエストお待ちしています。
続いては源さんよ。
源秀森の
駆け込みレディオ。源さん、こんにちは。
こんにちは。今日は久々に歌舞伎町にいます。
あ、お帰りなさい。
ほんまに今週はバタバタ事務処理やってます。真面目に。
そうですか。で、このいいお天気、久しぶりに2日続けて天気がいいって。
朝から日比谷公園まで行ってきたもん、俺自転車で。
あら、いいじゃないですか。
もうちょっと10時に人と会わなあかんから、9時に出ても歌舞伎町が日比谷公園で8キロあるけど30分で着くもんな。
あ、そうですか。
うん、いやいや、もうのんびり走ってね。で、ちょっとママチャリに毛が生えた電動自転車やから。
じゃあママチャリに毛が生えた。
うん、
なんか可愛らしい。
もうのんびりと。
うん、
早いよな、タフやよな。朝今日も走ってみたら、もう前と後ろに子供乗っけて、ふわっていうのがもう圧倒されて、圧巻やつやろな。すごかった今日は。
やはりお子さんを乗せて走っている方の自転車は電動が多いですかね。うん、
電動が多いし脚力があるわ。
ああ、すごいですね。
って思う。まあ、いかに俺は筋力がないかよりも、いや母は強しやな思いながら後ろ走ってたよ。
あ、そうですか。
はい。
守るものがあるって強くなるんですね、人ってね。
強いよな、本当に。
日比谷公園、うん、なんかお花綺麗に咲いてませんでした？
今なんかやってたわ。
イベントやってますよね。
うん、いろいろ催し物イベントやってて、そこを横目に、それまでに外堀通り、内堀通りを自転車でキューってあって、みんな走ってる人もおるしな。今日はなんか天気良かったから、爽快やった。
行きたかったんですけど、なかなかタイミングがなくてね。またあそこ、大きな歴史のあるイチョウの木があるんですよね。
そう、あそこは本当に
黄金ですよね。
うん、あるある、本当にあそこは風情があるし。
そうですよね。
いつも中は入れない。俺、外一周ぐるりみたいなもんで、ちょっと帝国ホテルの近くまで行ったから。
そうですか。
もうちょっと時間あったら中覗くんやけども、
ちょうどいい季節ですしね、サイクリングには。
いいで、風が冷たいし。
あ、冷たかったですか？風
冷たい。
あらま。
うん、お日さんが出てきたらちょっとあったかいけどな。でも9時って冷たかった。
そうですか。じゃあちょっとね、喉とかを冷やさないように、風邪ひかないようにしないといけませんね。今日スタジオに来て、ちょっと知り合いがこうインフルエンザにもうかかってしまった
って。流行ってんで、もう流行の最先端やで。
ね、
そう、喉から来るからな。
子供がインフルエンザになるっていうのは、ちょっと2週間くらい前から聞いていて、学級閉鎖になった西小地域の学校もあったなんてニュースになってたんですけど、もう大人まで。
なるで、早いよな、最近。強烈なんか知らんけど、打つんのも早いよな。
そうですよね。
あれって思った時に、もうちょっとおかしい時あるもん。
あら。
だから俺なんか特に気ぃつけてるよな、そういうのは。
ケンさん、毎年何かあらかじめ。
予防接種は、とりあえず最初に予防接種したりすんねんけどな。まあ、何、いろんな流行りの、香港型じゃないけど、いろんな流行りの型はあるけども、まあ、予防接種したら、せめて半分は大丈夫やろう思ってよ。なんか保険的なんかあるよな。
まあ、気持ちもね、なんか、ちょっと強くなりますしね。
そう、もう1ヶ月前から打つけど、もう今回、早々といかなあかんなと思いながら、もう予防接種出てるからな。
さて、 このコーナーでは毎週ゲンさんに一曲紹介していただいてるんですが、
うん、
今回はちょっと曲をお送りする前にゲンさんが初めて買ったレコードはどなたの曲だったのかなって聞きたいなと思いまして、
中学1年の時にな、多分深夜放送で聞いた、ラジオで聞いて初めて買ったのが多分中学1年やから1970年やな、万博の年や、忘れもせへん。恵子の夢は夜開く言うてな、
藤恵子さんの、
そう、
あら、そうですか、
うん、なんかあのフレーズが当時400円やったんかな、380円やったか忘れた、記憶ないけど、そんな値段やって、シングルの。
あ、うん、
それを聞いたの覚えてるよ。
それは何がきっかけで藤恵子さんの曲を買う、
なんか暗い感じで15、16、17というとこになんかあのフレーズで惹かれて、
うん、
私の人生暗かったって、暗いんや、もっと暗いやつおるんや、お前夜は暗いのにとか、なんか変ないじくり回して当時そういうような、なんか人生観がな、なんか共鳴したいんか共感したいんか、ふっと生まれて初めて買ったレコードやろ、もう多分380円か400円やったもんにな。
あ、当時はもうね、中学1年の源さんからしたら大金ですよね。
超大金、超大金。
そうですよね。
そう。当時の俺石坂正夫さんも、十何年前にお会いしてんねやんか。
あ、そうですか。
そう。
石坂正夫さんの番組ラジオ日本でもお送りしてたんですよ。
うん。お会いしたも俺、
あ、そうですか。う
ん、源さんって呼ばれていて、俺家まで恵比寿の自宅まで試練連れられて行って。そう、ひょんなとこからいろんなつながりがふーっと、
いろいろな思い出、中学1年の時もそうなんですけど、大人になってからの源さんの思い出も、うん、この曲には含まれるわけですね、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかこの行間じゃないけどな、年間にこう差しが入るようにな、
うん、
うん、でまた新宿やろ、新宿の女っていうのをまた藤恵子が流れてくるやん。
そうですね、
懐かしかった。
はい、以前この曲は聞かせていただいたので、
今日はちょっと明るくパープルで、ディープパープルのハイウェイスターなんかちょっと逃げる
やな、すごい自転車漕いだらすごいスピード出そうですね。ビュンビュン、
この当時は洋楽とかポップスはいっぱい聞いてたからな。でこの間のあれじゃないけど、こういろんなこう聞きながら走ってるからな。
あ、そうですか。じゃあこの曲も源さんが自転車を漕ぎながら、
いいよ、ハイウェイスターよ、そう、うん、今は歌舞伎町のスターやから、
そうですよね、
歌舞伎スターに行くわ。
それでは皆さんと一緒に、
はい、
ハイウェイスター聞いてみましょう、はい、ディープパープル、ハイウェイスター。ディープパープル、ハイウェイスターでした。源さん、
はい、
源さん、王様ってご存知ですか？ギタリストなんですけど、王様の格好して替え歌するんですよ、うん、高速道路の星、ハイウェイスターって言って、俺の車には誰も乗せぬ命がけのレースって言うんですよ。私もうこの曲を聞くと王様が目の前にボーンって現れちゃう。
うん、
そういう替え歌もあったくらい、もう幅広い年齢の方々に日本でも愛されてるんですよね。
行き着く島も暇もなく、こうガーッとこうビート聞かしながら上り詰めるやつやからな。
確かに、
なんかそういうような若さえがあったよな。今もあるけども、イケイケどんどんの時やったもん。今は情熱かやけども、少しは貯めるようになってきたや
ん。そうかもしれませんね、お話を聞いててそう感じます、うん、さあ今週の一言を最後にお願いします。
今週の一言はね、今喋りながらふっと思いついたのが、行動に勝る知恵はなしやつな、
うん、
まずやる、
あ、
思い立ったが期日でないとな、みんなしない後悔ね、する後悔もし、やってしまったいうよりもしない後悔の方が圧倒的に多分多いと思うね、
うん、
まずいいことでだいたい思いついたらまずやる、やってみるっていうことが、まあ若さゆえのな、暴走じゃないね、これがだんだんだんだん経験値になっていくからな、判断力を養うためにもまずやるって思うよな。
若い時ってそれができたんですけど、うん、だんだん年重ねると構えちゃったり、やめようかななんて思っちゃったり、臆病になったりしちゃいますね。
周りを考えたりな、
うん、
そう、後先考えるようになんね。だから臆病になんねやろうな。
なるほど。
だから今日も朝自転車で、今行こうって言って、朝からさっと行って、うん、そう、これやね、これやねって思って、ちょっと今、太ももがキンキンになってきたの。パンパンになってきたよな、今座ってる間に。なあ。はい。
はい。ゲンさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ゲン秀森さんでした。ハニーシックス、三浦久雄プロデュース、池上そのみ、夢の乱。ラジカルランド、神奈川県西部の皆さんに生放送でお送りしています。お相手はユッキーこと伊藤由紀です。今日最初のリンリンメールいただきました。ユミユミさん、ありがとうございます。昨日は久々のお鍋でした。かっこ一人鍋だけどと。うん、お鍋一人って最高ですよね。好きなものを取っておいても誰にも食べられないし超豪華になんとカニ入りと。おお、余ったから昼も仕事の合間になんと鍋、贅沢贅沢。まだ余っているから今夜も鍋と。あ、このね、こうどんどんこう煮詰まっていて味が濃くなって旨味も増すっていうのがこのお鍋のいいとこですよね。カニ、おお、すごい。実は私も昨日お鍋だったんですよ。まあ、あのポン酢でね、マイルド、ポン酢マイルドでいただいたんですけど、長ネギと大山豆腐、あの大山の大山豆腐があって近所で売ってるので結構美味しくて、絹を入れて、あとえのきと豚ロースとで昆布だしで、まあ、味をねちょっと整えてなんですけど、なんかあれで海鮮もいいですよね。バリエーションもね、このお鍋ってこうやりだすと癖になっちゃったりハマっちゃったりするんですけどね。これ締めは何します、ゆみゆみさん。こうご飯とかね、ラーメン、あとうどんはね、まあ王道ですけど、いろいろあると思うんですけどね。最近パスタやる人いますね。あのトマト系のちょっと洋風のお鍋にした時にパスタで締める方っているらしいですよ。チーズをこうねやって、それもまだいいですよね。だからこんなの初めてやったけど美味しかったなんていうメニューがあったら教えてください。まあ、私ほんと料理とかね苦手じゃなくて嫌いほんとダメで、学校教えてもらうとあやってようかなとか思うんですけどね。いつも同じ感じになっちゃうんですよ。単調になっちゃってね。やらないわけじゃないんですよ。パエリアとか作るんですけどね、気が向いたらねそして、あ、先週の出来事の中でご紹介した吉田茂さん、大磯の吉田茂さんって麻生さんのおじいさんだったんですね。知らなかったと。ゆみゆみさんね、え、私もちょっと何年か前に知ったくらいで結構びっくりしたんですけどね。あのハットが似合う、結構あの声の鋭い麻生さん、かっこいいですね。海外に行ってもあの振る舞いって外人ですよね。日本人っぽくなく、こうフレンドリーで、またこう自信があって堂々としていて、いやいいな、こんな方がおじいちゃんだったらすごいなと、いつも一緒に歩きたいなみたいな。そしてゆみゆみさんからもう一通メールいただいたんですね。ありがとうございます。あ、これはリクエスト曲いただいていて、20、あ、そうか、このお鍋は先週だ、ごめんなさい。お鍋は先週いただいたメッセージで、今日いただいたメッセージはまた別であるんですね。今読みます日付見てなかったらごめんなさい。ゆみさんから2通いただいたなんて思ってたら、今日のお昼ご飯はうどん。おー、いいですね。消化いいですもんね。間違えてあったかいやつにしてしまいましたと。あ、いいですよ、あったかいのも美味しいですもんね。そしてハロウィンについても、そう、ラジカルランドもね、こうおしとやかにね、ハロウィンっぽいんですけど、あ、リクエスト曲もハロウィンにちなんだのもいただいてますね。ありがとうございます。 飾り付けいろんなの出てますねと、先週だっけゆきさんも言ってましたけど、私もハロウィンだってみんなが楽しければいいじゃんって思います。いろんなことあるけど結局は何だってマナーの問題でしょ。人が集まればマナーの悪い人もいますね。いろんな一部の人のために楽しいことが楽しめなくなっちゃうのは悲しいよねと。まあこれは多分多くの方が同じ気持ちでいらっしゃると思うんですけど、だから私はこう楽しみたいなって思うんですけど、いろんな意見もあるし、まだハロウィンもこう浸透してまだ片手くらいですよね。 3,4 年くらいかなってなると、もうちょっと抑えてた方がいいのかなとかね。ちょっと大人な感じにね、私もいい年なんでね、ちょっとね思ってしまったり、ただだんだんだんだんとそれもこう安定していって、みんなで一緒に楽しめるようになってくるのがこのイベントの、まあ、一つのこの最初の方の出来事なのかなと思いながら、私もこう感じながらね、ハロウィン気をつけて楽しんでるんですけどね。今日は目の前にアライグマラスカルの伊藤くんがハロウィンのジャッコーランタンのカッパみたいのを着て座っていて、これホームページにも後ほどアップさせていただくんですけど、私を見ていてくれるので、のぶさんの代わりにね今日のぶさんお休みなのでね、で来週はこの席にのぶさんが座るということで、こんな感じで自分が気持ちがこう楽しくなればいいかなって、あと迷惑かけないように気をつけたいなって、私もそう思いながらイベントを楽しんでいきたいなと思ってます。ゆみゆみさん、メッセージありがとうございました。いただいたリクエスト曲はアニメ魔女っ子めぐちゃんのオープニングテーマ、魔女っ子めぐちゃん。シャランラサランラヘイヘイヘイエイエイサランラ、子供だなんて思ったら大間違いよ、女の子二つの胸の膨らみは何でもできる。懐かしいですね。魔女っ子めぐちゃんお送りしました。この曲もハロウィンソングの、日本のハロウィンソングの一つとして歌われているみたいですね。魔女ですもんね。メッセージいただきました。夕暮れ時は寂しいねさんからです。こんにちは、ありがとうございます。夕暮れ時が寂しい季節と、皆さん帰り気をつけてくださいと。あ、優しい、ありがとうございます。日が落ちるの早くなりましたよね。うわ真っ暗だどうしようと思って時計見るとまだ5時前だったりするんですよね。なんか気持ちもね焦ってしまったりするんですけど、ま、夜が長いので、ま、読書習慣もスタートしたということなので、そういうことでも DVD 見たりとかね、そういうのでちょっと楽しみたいなって思います。ただ帰りはね子供たちも危険ですので、ちょっと大人が気をつけてそっと見てあげてるのもいいかもしれませんね。夕暮れ時は寂しいねさん、優しいメッセージありがとうございました。ここで一曲、ブルースブラザーズソウルマン。タウンインフォメーション。町の話題をお送りするタウンインフォメーション。今回は来月開成町で行われる第47回開成文化祭についてお送りします。開成文化祭担当の市川幸恵さんにお話を伺います。市川さん、こんにちは。
こんにちは。
昨年に引き続きありがとうございます。
いえいえ、お久しぶりです
ねお元気ですか？
はい、おかげさまで元気にやってます。
そうですか。だいぶ秋も深まってまいりました。
いよいよ文化の秋です
ね。そうですよね。 ということで文化祭開成町今年も開催されますね。
はい、いよいよ来週になりました。
はい、来週土曜日からということなので何回かというか数日にわたってお送りするということなんですよね。
そうなんです。来週の土曜日に芸能発表の部で舞台の発表があって、うん、その次の週の土日ですね、今度は展示発表の部ということでお写真とか絵とかの展示があります。
一度にじゃなくてこう足を運ぶたびに違うイベントがやっているっていうのもまた楽しめていいですね。
そうなんです。じっくり見ていただきたいです。
まず最初に行われる芸能発表の部なんですが、今私の手元にラインナップスケジュールがあるんですが、まあすごいですね、たくさん
ぎゅうぎゅうなんです
、ね、どこからお話ししましょう
今年ちょっと推しなのが、
はい、
町のキャラクターのアジサイちゃん、町民の方にすごい人気なんですけれども、
うん、
町民の方が自主的にその子のテーマソングを作ってくれて、今回の文化祭が初めてのお披露目になってます。
あら、アジサイちゃんの曲が、あ、そうですか。まあ、アジサイちゃんといえば広報を見た方はもうすぐわかると思うんですけど、頭がこう紫とかブルーとかピンク淡い色でこうカラフルな髪型をしていて、でグリーンのワンピースを着ているアジサイちゃんなんですが、その子がじゃ踊その曲に合わせて踊ったりするような、
はい、ステージの上では練習したダンスを披露してくれるということで楽しみにしてます。
そうですか。この初めて皆さんに見ていただくということで、この練習とかっていうのは結構やられてますか？
はい、一緒に出るお子さんやママさんたちと一緒に汗びっしょりになりながらやってるみたいです
そうですか。ちなみに今日アジサイちゃんは町を回っていらっしゃるんですよね。お仕事されてるんですよね。
そうなんです。開成町の秋らしいレポートをするためにお散歩に勤しんでおります
ね。今日もどこかにアジサイちゃんというように街のいろいろなところに現れるんですよね。
そうなんです。
そのアジサイちゃんのテーマソングが完成ということで、芸能発表の部11月の4日土曜日ですか、
はい、
に楽しむことができるということなんですね、
はい、
ただこの芸能発表の部は朝の9時くらいから夕方の4時くらいまでずっと行われてるんですね。
はい、もう1日がかりでやっております。
わあ、すごい。その他にも、まあ、太鼓だったりよさこいだったりと、もういろいろな団体の方が登場して、
はい、
ステージを見せてくれると。
そうなんです。でこの芸能発表の部なんですけど、
はい、ま
あ、町内の子どもさんとか、あと子育て中のママさんとか高齢者の方まで幅広い年齢層の方がみんな出てくれるんですけれども、今回トリを務めてくれる子たちが、
はい、
小学生から高校生まで の実力派ジャズバンドの開成ジュニアアンサンブルの子たちなので、こちらの方も最後ビシッと締めてくれるはずです。
子どもたちのジャズバンドってすごいですね。
はい、そうなんです。でもいろんなところで賞とかもいただいたりしてて、本当に上手なんですよ。
それはもうトリにふさわしい方々ですね。
はい。
で次は展示発表の部なんですが、
はい、
この展示発表の部はどこで行われるんでしょうか？
こちらが開成町役場の横にある開成町民センター、はい、保健センターの方でやっています。
今回のこのスケジュールを拝見すると、1箇所だけじゃなくて1階2階3階と分かれてるんですね。
そうなんです。建物全部使って展示発表をやってます。
この展示発表もまあどこをご紹介しようかっていうくらい、もうありとあらゆる催し物がありますね。
そうなんです。
絵手紙とか生け花だったり水彩画だったり工作だったりと、
はい、
はい、
いわゆる本当に文化的な展示っていうところから、本当にトールペイントとか今時なものとか、手作りで百人一首作ってる方とか、段ボールで甲冑を作ったよっていう方とか、もう本当に盛りだくさんになってるので、隅から隅までギュッと見てほしいです。
段ボールの甲冑なんて男の子が喜びそうですね。
そうなんです
でまたそういうお花だったりとかっていうのは女性が楽しめたり、うん、幅広い年齢の方が一緒に楽しめるんですね。
そうなんです。なので家族で来ても子供も大人も一緒に楽しめるよっていう形になってます。
でまた壁画コーナーもあるそうですね。
はい、去年は折り紙でアジサイの花を作って、アジサイちゃんの頭を作りましょうっていうのをやったんですけれども、はい、今年は秋野菜を切ってスタンプにして、それでアジサイちゃんの頭を作ろうっていうのをやります。
懐かしいですね、野菜のスタンプ
昔芋版やったようなっていう大人の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その懐かしい気持ちでペッタンペッタン押してもらえれば。
でどんな色を使ってどんな感じになるのか、もう当日にならないと分かんないですよね。
そうなんです、参加者の人がもう好きなようにやってもらうので、今からどんな姿になるのか楽しみです。
でまたその完成した自分のこのスタンプを見て、アジサイちゃんがどんな反応をするのかっていうのも楽しみですね
はい、そうなんです、一緒に見に来てくれるので。
あ、そうですか、アジサイちゃんも来ますか。
はい、はい、自分の頭がどうなるかちょくちょく様子を見に来ます
心配しいし楽しみですね、
はい、
でまた野外のイベントではどのようなことが行われるんでしょうか。
はい、フリーマーケットとか、お野菜の販売、ペットボトル工作とか、はい、いろいろ盛りだくさんなんですけれども、今年は文化祭に出演出展してくれた団体さんに体験ブースをやってもらうようにお願いをしています。
あ、そうですか、
はい、内容的にはステンシルとかチョークアートで自分の作品が作れたりだとか、沖縄民謡で使う楽器、三線っていう弦楽器があるんですけど、はい、それを弾かせてもらえる体験教室とかがあるので、ぜひぜひ寄ってってほしいです。
あ、体験できるといいですね。やってみたいけどなかなかどこで習ったらいいのか、どこでやったらいいのかわからないって方結構いらっしゃると思うので、はい、それに触れられるって素敵ですね、うん、
自分もちょっと挑戦して文化の秋だぜっていう気持ちで帰ってもらえれば
そうですね、
はい、
文化の秋ですもんね。
一緒に楽しみたいです。
市川さんは昨年初めてこの文化祭担当されたということなんですけど、はい、昨年はいかがでしたか。
そうですね、とにかくびっくりしたのが、参加者の人が舞台発表の照明であるとか会場のアナウンスで、展示の会場のレイアウトとか、みんなで協力してやってるっていうのが印象的でした。本当に手作り感とかあったかい感じのイベントになってます。
そうですか。じゃあ今年もその飾り付けだったりステージのセットだったりもすべて町民の方がされると、
はい、もうみんなで声かけ合いながら準備をしています。
今市川さんはどちらにいらっしゃるんですか。
開成町の役場です。
もうすごく活気がありますね。やっぱり準備とかで皆さんお忙しいんですかね。
そうなんです、もう今事前の舞台発表とか の, 練習とかも始まっているところなので。
そうですか、
はい、
その成果どのようになるのかっていうのを皆さんにもね見ていただきたいですね。
はい、ぜひぜひ見てほしいです、はい、
改めて開催場所とお時間、また会場へのアクセス方法など教えてください。
はい、芸能発表の部の方が11月4日の土曜日9時15分から夕方17時まで開成町福祉会館多目的ホールで行われます。福祉会館までは小田急小田原線開成駅から徒歩15分程度で着きます。展示発表の部は11月11日の土曜日9時から夕方の17時、12日の日曜日は9時から夕方の3時までです。場所は開成町民センター保健センター。会場までのアクセスは小田急小田原線新松田駅から箱根登山バスの関本行きに乗っていただいて、四つ角前で下車をお願いします。
はい、また開成町役場のホームページに詳しくスケジュールなども載ってるんですよね。
はい、載っけておきましたのでご覧ください、はい、
またお電話でのお問い合わせは0465-840315、 0465-840315 までお願いいたします。市川さん、お忙しい時にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
またぜひお願いします。
はい、お願いします。
開成文化祭担当の市川幸恵さんでした。町の話題をお送りするタウンインフォメーション、今回は第47回開成文化祭についてお送りしました。ラジカルランド、今日も生放送中。 神奈川県西部の皆さんにラジカルランドをお送りしています。ああ、もっと喋りたいと思ったら時刻は2時です。